Hello everyone!
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと、東大大学院生の
キアヌが、
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ二人が、最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast!
もっこもこパレード、
内装水作りの最新ギャグだけいただければ、僕ら青春アビリティとして始まるだけなん
です。ちょっと打率低いけど、
いやいやいや、もう全然ないです。
もう今やってる、
はい、
無事なり
いやでも大丈夫です、はい、回ってるので。
どこにもなくて
心配はして、
ちょっと背中めちゃめちゃ冷たてて、背中めちゃめちゃ冷たてて、冷たてて、冷たてて、なんかもうストゥーシーみたいにして、おしゃれな SM やな。
なんのこっちゃね
ー。もう一個いいですか。もう一個だけちょっとラジオ伝わりにくいなって。
コップ
や。コップ 使う。使う。
カットする気や
ん。全部使いますけど、もう一個だけ。
ちょっと
おねだり。すみません。ラジオなん。
最新とか言うから。
最新じゃなくて、ね。
いやでもだってそう。
一番打率いいやつ。
いやそんなん打率いいです。なんか置きに行ったなとか思うやんか。
いやもう置きに行くんやろなと思ってますけど。
いやそんなんか言われたら、いや。
エリケン何年です
か。僕が今日気に入ったやつやってくださいよ。
えどうだったっけ。
バティスト。
そういうね、じゃあ GPS の答えしちゃいました。世界のくしゃみシリーズ。まずはアルゼンチンから。バティストゥータ。なんのこっちゃね
ー。今ネタバレ、バティストゥータ
やってください。いやそれカットしてるじゃない。
やそこも入っちゃう
ん。いやそれ言わんかったら、いや言うの聞かんな。
そ
こカットしたらええよ。
いやそれ編集はできないですよ。
できるやろ。
編集もちょっと
技術、それ編集できるやったら、さっきのスムーシーも入るやん。
いやそこも入るんですよ。だから技術的な問題で。だちょっとネタバレなやついくらげる。もう一番いつものやつ。
お兄ちゃんなんで言うたん
やつ。いやね、それは兄貴悪いですよ。今のは兄貴悪いですよ。だってバティストゥータのやつって言
うから。いやそれ
さっき
これ編集できる
んだ。できないですよこれ。たまたまできないやつ。
絶対嘘やわ。
すみません、申し訳ない。技術が追いついてないですよね。
正直イベントより物語今。
ちょっと待って、どうしようかな。
取っておきいただきますんで。
取っておき。
取っておきいただきますんで。
ちょっとなんか取っておきだ、結局それしたかって思うでしょ。
いやいや、もう僕一番あのダイソー見つけるのファン1位僕じゃないかなと思うぐらい。
そうですか。どれかな。
冒頭部分のドナリとしては歴代最高の尺になってるんで。
これは今切ってるでしょ、これ。
いや切れないですよ。
いや切れるって、もう一回最初から取ったらやん。
いやもうダメなんです
よ。一回切って、
もう電源なくなるから。
あ、そうなんですよ。アナログな。
ちょっとだけ尺の調整だけ一旦挟んでいただいていいですか。
え、なんで
尺の調整だけちょっと出してもらって。音声ですけど。
でちょっと入場更新しますよ。
ラジオですからね、これ。
長野県代表、釈創成高校、8年ぶり、2回目。
ラジオなんですよ。
ママ、ママ、ママ、そのままでいいから、ママ、現状維持、母ちゃん。
青春、アルデヒド、オールディエドラ。
ありがとうございます。これで無事始めれました。内装見つける
ため
で
した。ちょっと始めるの、どんなの。もう今
編集しますんで。
編集するでしょ。
いやここはノーカットっす。ここまではノーカット。
編集できる言うて
こ、ここまではノーカット。 です。
アニワギです。
今日ちょっと隣がね、
はい、
特別編で長い隣です
。すごい、もう本編にはゲストが出てないんだけれども、なぜか隣で登場してくださった
ねえ、ダイソー水森さん。
はい、
いや、僕は日本一面白いと思い続けてる芸人さんなんで、
いやー、大先輩ですね。面白いですよね。はい、
まあなんか、まあその片鱗がね、今日の隣の、
ああまあでもそうですね、
ギャグ3つ入ってるはずっていうことで、こう今カットさせないように僕は仕組んでいって
る。はいはいはいはいはいはい、まあまあまあ
まあ、その空気感をね、楽しんでもらえれば
そうですね、
いいんですけれども、はい、まああのクソ暑い日々が、
ああまあそうですね、まあちょっと今日、昨日今日は雨降ってるからマシやけど、まあ、ね、とはいえちょっとひどかったですね、暑さが。なんか東関東がもっとひどいらしいね。
なんか30やけどって言ってて、38度か9度いってるけど、うん、大阪も7月1日2日が、
うんうんうん、
あの観測史上の7月の最高気温のが出せんな。8度3分とか。
はいはいはい、うん、
だからまあ大概やったで、
まあ、大概やな、うん、
そんな中、
はい、
青春アルディードも無事18年達成。
あ、来週
かな
ぐらい、
7月の頭に始まってるんですよ。
ああ、
あの、
これ毎回ドリルに時間と忘れるんですけど、
そうで一応更新されたオープニング
、と、まあ、なんせ10日前後が始めた日なんじゃないなかったっけ。
そうですね、君の誕生日後ぐらい。
ああ、
なんでそういう時期ですけど、
まあ、そうですね、えらいことで。
なんか何やってるかな今、冷やし中華ばっか食ってるわこの1週間。
ああ、まあまあまあ、
食おうと思って意識的に、
あ、冷やし中華を
好きで、去年もお父さんもよく食ってんねん。
はいはいはいはい。
でも今年、まあ冷やし中華も一通り行ったよなみたいな、自分なんかで一応ベストの店が決まって、
ああ
、あの京都にある中華栄ってところです、
はい、
本店街です、はい、死ぬほどうまいですんやけど、そこは何でうまいかったら麺がうまくて、マヨネーズをからしもタレに溶け込んでて、
はい、
具が海苔ときゅうりと焼き豚かハムしかないんですよ。
はい、
まあだからここまで行ったんで皆さん、
いやなんか
さ、
まあまあ、
食い物屋のさ、
うん、
情報さ、もったいぶって店の名前言えへんの嫌やねん。
ああ、まあわかるわかる、
言うんやったら言えよと思うね。
よしやな、
それ教えたくないやったら言わへん方に最初から、
うん、
ちょっとこれはあんまり言えないんですけど、ちょっとほんまに言えへんけど、ほんまに言えへんかいって思う、うん、いや、
まあ、基本的にだって客来てほしいもんやからね、店って。
そうそうそうそう、
せっかくおすすめして
るから、あんまり教えたくない、雑に教えたくないって時ってのあるけど、まあそこがまあ有名店やし、なんか行ってほしいって思う単純に。
まあね、
あのシェアしたい気持ちを。
はいはいはい、冷やし中華は確かに君におすすめのとこいくつか連れてもらったりして食べたけど、なんか面白いよね、シンプルな方向に倒れていく
ところは渋いんやけど、仙台にさ一応あんのよ、
元祖店が、はいはいはいはい、
で両風麺やったかなっていう名前で、ちょっと店の名前調べたらすぐ出ると思いますわ、
はあはあ、
でそこは肉がハムと焼き豚と蒸し鶏3つともあるのよ。
へえ。
でやっぱ肉を当たり前に西とか乗せる店信用できんなと思ってて、
はいはいはいはいはい、
なんかこうあるべきとかコストとかじゃなくて、やっぱ好きで入れてんなみたいな、
まあまあこっちの方が美味しいよねと思って入れてるわけもな、
嫌から好きなんやけど、うん、その言った店はすごい引き算をしてるから、なかなかないの、やっぱどんな料理も引き算できる店ってのはなかなか勇気がいるよなと。
まあやっぱ足しなものが基本美味しいもんね、
うん、
料理ってその味が混ざっていってさ、
その、
まあ、第三の味が出てくるから。
で僕お好み焼きなんかはもう引き算派で、
うん、
豚玉豚玉エビ玉エビ玉が割と好きなとこあんね。
ああ、
なんかまあ、まあ、
分かるわ、まあ、お好みのミックスは確かにミックスにする意味合いがもともともう混ざってるからね、ある程度、う
ん、でクレープなんかもそうやね、僕、
あ、
シュガーバター原理主義みたいなとこあるね。
はいはいはいはい、
だからチョコとバナナとアーモンドと生クリームとカスタードはもうそれはクレープじゃないみたいになるんで。
ああ、僕もあんまりこうソースみたいなかけるのはそんなですね。
いやこの間松山でさ、
はい、
松山行ったんですよ。で松山で食べたね、そこであの紹介してもらって仲良くなった人に教えてもらった、
はいはい、
あのクレープ屋がよくてさ、
うんうんうん、
薄くてサクサクに焼いてるけどあの持つ ところら辺をもちもちみたいな。
あ、はいはい、
で薄手に焼いてシュガーバターに塩キャラメルみたいなん で、
あ
でドリンクセットで500円券ぐらいの、
はいはいはいはい、
すごいいいやんって。でそこも店の名前覚えてないわけ。駅の駅の書店やなんか今日有名みたいなけど、
あ
まあそういうね、何の話か忘れたけど、シンプルな料理はかっこいいっていう、は
い、ああまああると思います、ね、
でシンプルじゃない料理がかっこ悪いわけではないんで、
まあそうなんですよね。そうまあまあ足した方が美味しいのも事実なんでね。
そうなんですよね。
うん
っていう
日々、はい、
どうですか、何かやってますか。
僕誕生日だったんですけど、
うん、
妻が誕生日プレゼント代わりに星野リゾートを予約してくれて、
うん、ああなるほど、
大阪にできたんですよこの4月に。
えじゃあ一昨日とか泊まったってこと。
金曜日に泊まりましたね。
ああなるほど、
はい、
暑い日や。
あまあ暑かった暑かった暑かったけど、雨よりはやっぱ全然良くて。
あまあそうやな、せっかく泊まってるし。
でまあなるほどなっていろいろ思いました。やっぱ
新満面歴の裏ね。
そう
何だっけ、も
オモセブン、
オモセブン
っていうか、まあオモオモ何々っていうのがシリーズであるみたいね、オモファイブとかあるみたいな、
はいはい、
うん、で大阪のオモセブンなんですけど、
まあ4月かな、
そう4月の末ぐらい、
うん、4月ずーっと言われてて、ちょっと伸びたりしてんな、あれも。
そうそうそう、
もうで4年ぐらいかかりでついにできて、西成がこれで西成変わるでって言われたところにコロナバーンってきて、どうすんねんできんの、はい、できたみたいな。
まあそうです
ね、なおですよ、
うん、まあでもやっぱりちょっとまあ変わってはくるんやろなって感じはしましたけど、うん、
よかった
で、うん、よかったですよ、ものすごくよかったですね、うん、でもまあなんていうかな、やっぱホテル、いいホテルに泊まるとホテルを楽しむっていう概念が必要で、
まあそうね、
まあそうそう、やっぱりだからただ単に寝るだけ、
うん、
風呂入るだけのパターンやったら、まあ、やっぱりあんましうまみがないかもしれない。
ああまあまあ、
うん、というのはまあ思います。まあいくら部屋よくしたところで寝るだけだとあんま関係ないしね。
うん、うん、まあ確かに
な、うん、っていうのはあって、まあ何か例えばオモセブンの場合は何か3時ぐらいからチェックインできるやん、
うん、
でチェックインしてから何かそのロビー的なところとロビー以外にこう庭がまああるわけですよ、うん、で、まあ、でちょっと都市型やから、さすがにそのなんか自分たちが泊まるフロアとその共通の2階のフロア以外はまあ入れないわけですね、
うん、
なんで、まあ、ほとんどそこで過ごすんやけど、うん、だからそこにこうアクティビティをまあ用意してはるわけ。
なんかみんなで西成り回ってるんやろ。
あ、そういうツアーも無料ツアーもあるし、有料ツアーっていうか、うん、有料ツアーも1000円とかやけど、
なんか串カツ食うとかやろ。
あ、そうそうそう、そういうのもやってるし、でまあ、うちは子供がいるんでそういうのは行ってないんですけど、
うん、暑いしな、
うん、で、まあ、3時ぐらいからチェックインして、早くチェックインした人はそのなんかね、文化 の、 そのグルメ、それこそ串カツの中食べ比べみたいなやつとかを、
ははは
まあ、無料でやってたりとか。
へ
え、で意外、そうそう、でまあ8時ぐらいからは、まあ、要はその庭で過ごしましょうみたいな感じだよ。
はははは、
雰囲気
夜せっかくやし。
そうそうそうそう。で8時から10時ぐらいまではビールとたこ焼きの屋台が出てるんやけど、うん、全部無料なんよ、何回でも。
あ、へえ、あ、そう
だ、それはもう振る舞いですと。
面白いけど、
うん、
確かにやる側はそんなコストかかるわけじゃないけど、すごい気が利いてる感じがする。
焼きは利いてる、それも全部西成地ビールとかやし、うんうんうん、まあ西成とかで作ってるビ
ールなんかな、
みたいなんとかやし、でなんかその花火のその建物にさ、プロジェクションで花火を上げるみたいなのが、まあ、決まった時間に巻いちゃって、
へ
え、でまあその庭にもさ、いろんな形のソファーが回って、うん、順番になんかあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりみたいな、
へえ、
で過ごしたら気づいたら2時間ぐらい経ってるみたいな。
まあなんか良かったよねみたいな感
じ。まあそうそうそうそうそうそうそう、なるほどなって、うん、ホテルで遊ぶってこういうことなみたいな。
で晩ご飯食べて、
まあ晩ご飯はまあ僕らは外で食べたんですけど、
うんうん、で朝は、
朝も別にビュッフェあるけど、ビュッフェは頼まへんかった。まあ子供がおると結構難しくて、うん、
なるほどね、
まあ、カフェで、1250円のモーニングを食べるか、うん、まあ、ビュッフェをもともと申し込んどくかみたいな感じです、うん、朝食とか。
一回泊まりたいな。
まあでもやっぱりいいし、あと部屋はやっぱり良かったですね。
新しいですね、
ビューが。でやっぱまあ改めて大阪の夜景はやっぱり見応えあんなと思った。
まああそこやったら通天閣が見えたり、
そう
見えるもん、ハルカスが見えたり、
ハルカス見えたり、そうそうそう、
実は場所もめっちゃいいんでね。
うん、
何階に泊まったの？
12階。
う
ん、14階建てなんかな。
やったら14階やったら通天閣と目が合うぐらいの高さやな。
ああ、まあそうそうだよね、
通天閣そんなでかくないから。
うん、
80メートルとかかな。けど真逆でさ、
うん、
僕はその松山に泊まったわけですよ。
はいはいはいはい。
でホテルはなんか近代なホテルで、ちょっとなぜか全部屋にレコードプレイヤーがあって、レコード借り置いてて聞けて、いや夜ホテルでレコード書きにくいわと思いながら。
あ、まあ確かに。
なぜかジョン・デンバーが置いててみんな、なんかあるんやけど、で僕、まあ、せっかくやから風呂行こうと思って朝プラッと風呂行ったんですよ。
はいはい。
道後温泉で、道後温泉の2号館みたいなのできてて、そっちも行ったんやけど、
うん、
やっぱり僕ら大阪の人間やからさ、風呂って銭湯はスチームサウナは無料が当たり前し、水風呂は絶対あるし、
うん、
で浴槽は3つ4つあるよねみたいなのが大阪のデフォなんですよやっぱり。
まあまあまあまあまあまあ。
で温泉ってそうじゃなくて、やっぱり道後もほんまに湯船1個やね、今改装してて。昔でほんまに10人20人ぐらい入れへんかなぐらいの浴槽1個だけで、
はいはいはい、
でその新しくできたアスカの湯っていうでかい方も湯船が1個と露天に1個あるだけやねん。で湯船になんかタイル絵にプロジェクションマッピングで鳥が飛んだりしたんやけど、うん、
はいはいはいはい、
いるみたいな話いるって
まあまあまあ
思うけど、入るなり2個はしごしたんやけど、入るなり肌確かにツルツルしとるなって分かるぐらい。
あ
でこれさ、太古の昔からさ、ここで熱いお湯が勝手に沸いてさ、
うん、
入ったらさ毛が治るでみたいなっていうコンテンツ力だけで未だにやってるわけやん。
せや、
それエグいなと思って、やっぱり熱い湯が出るってだけのコンテンツ力やばくないと思って。
ああまあまあまあまあ、まあ、
で未だに超一等地でさ、日本中が知る名湯としてさ
あ、
けどこのホスピタリティの低さみたいに思うわけ正直けど納得。
まあまあまあ。
でさ、風呂日券回ってさ、夏暑いからさ、
うん、
あの歩いてさ、ホテル戻っても汗だくよ、うん、もう一回シャワー浴びるわけよ。だから何やってんか分からんけど、けどなんかコンテンツ力高いと思ったから真逆やなと思う。夏のけど場所が持つ力みたいなのあるよな。
あるし、まあ道後の古い方はやっぱ建物すごいよね。
まあまあまあ、やけど最近なんかな、やたらアートなんですよ。
あ、そうな。
なんかその道後温泉の周りもなんか壁画みたいなんで囲ってたり、
はいはいはいはい、
その飛鳥の湯の入り口も蜷川美香の花の写真埋め尽くされてるんですよ。
あ
で正直、えしょうもなって、そういうのにいるとか思ったら
まあ、まあ、
あの親子連れの子供がすごい綺麗って言ってて、
あ、
まあ、多分間違ってるの俺やなみたいな。
まあそうなん、
そうやね、そうやね、
そうや、そうやね、
いるね。
まあまあまあ、いるのもいる
って思ったりしてた道後温泉、ね、
まあ確かにね、うん、確かに。まあまあまあまあまあ、分からんではないですよ、
まあ、とはいえやっぱ冬とかもう一回行きたいなとちょっと思うねんな。松山時代めちゃ良くてさ、
うん、
なんかまだ食い物はしますけど、
はい、
行ったじゃないですか、
うん、
あの甘い、あなたも行ったことある甘い鍋焼きうどんが有名なんです
。はいはいはいはいはい、はい、2店舗
あった。朝日と小鳥っていう。
ああ、そうや、そう、そんな名前やった。
で一緒に行った時もひょうたっていう、
うん、
これひょうてつくところが全部ラーメン甘いっすって教えてもらって
そやそや、
確かにラーメンも甘いね。
うん、甘いね。
で駅前にあるデュエットっていう甘いミートソーススパゲティの店もあんねんで何でも甘いんだよ松山は、はいはいはい、マジで、
うん、
なんか農民が多かったからとかなんかいろいろ言うらしいけど、
うん、まあ、なぜ甘いもんが好きなんやな。
で今回行ったら知ってますかって言って一服やったかな、あの甘い焼肉屋もあってあと今回行けんかった甘い牛丼屋もあって、
ああ
と甘いカレー屋もあ
ん
ね
ん、
っていうの最高やな。でもこれだけで6食食わんだかんやみたいな。
まあ確かにね、素晴らしいです。
めっちゃ好きやわ。
僕も甘いもの好きやからいいですね。
いいよな、
甘いご飯好きなんですよ、
ね、
大阪もまあ割と甘いのあるからな。
甘辛がね、うん、醤油の
甘辛が甘いの好きよね、うん、大阪は。
なんで、うん、合うなと思いましたが、今日も質問が来ております。
あ、質問ね、
唐突に
質問の準備してなかったな。今日はどれにしますかねと、あ、これですね。
はい、
UKさんからの質問です。いつも配信楽しみに聞いております。ところで兄脇兄弟質問です。一昔前やろな、うん、七つ子が生まれたとかで世間を賑わせた出来事がありました。妊娠の仕組みについて私自身よく理解しておらず、本来であれば胎児は一人であるところ複数の胎児が生まれる仕組みがよく分かりません。にわか知識ですが、お子さんをなかなか授からない場合にお薬を飲むことにより双子を授かるケースもあるような話を聞きましたが、なぜ時として女性は複数の胎児を授かるのか教えてくださいというね。
双子の仕組みってこと？
まあ双子の仕組みってことですね、基本的には。
なんかけどあれじゃん、たまたま、
はい、
卵子に精子が2個入ったりするんじゃん。二卵性、
一卵性、
一卵性
双生児、はいはいはいはい、
とか細胞分裂をするんでしょ。
はいはい、
卵子と精子がくっついて、
うん、
一つの細胞になった後、
はい、
これが二つ四つ八つ、
はいはいはいはい、
16と分かれていって人間のパーツを
作る。賢いね自分。
国立で出るんです。
ああ、
でそれがどんどん増えていくことで、
はい、
で人間の体になるっていうのが基本的に受精卵というもんらしいと、
はいはいはい、
ことは知ってます。これおしべとめしべですよ、
うんうんうん、
でそのだから僕の思ってるのは1個が2が4が8ってなって何億となっていくんやけど、
うん、
1個が2の段階で1個が21個と1個が2にもう1回やったら双子になるんじゃないの、
うん、
だからその1が2じゃなくて1が 1+1 になっちゃうミスを最初にやると双子になるし、
うん、
2個同時に入ったら同時に1と1が2、2が4って同時にいくから、
はいはいはい、
みたいな感じで、はい、コアパーツが2つにうっかりなるミスが双子です、
はい、まあ大体そうですで、まあそう、今の話も大体あってんですけど、そのパターンが実はいくつかあって、
はは
1パターンじゃないんですよね、
うん、
で普通に一つの卵子と一つの精子から受精卵が一個できるじゃないですか、
はいはい、
で普通に生まれると一人ですと、
うん、
なんですけど、そこで細胞分裂をしていく段階で一人になっていくはずが、途中でその二人になっちゃうっていう、うん、まあ、一番初めに2個分かれる時なんですけど、まあ、その時に二人になっちゃうっていうことがあって、そうなると完全に遺伝子が同じ二人っていうのが生まれます、
うん、
はい、そういう双子っていうのが一つある。でもう一つは、まあ、今のと似てるんですけど、まあ、卵子にその精子が同時に2つ入ってしまって2つになるっていうパターンもあって、はい、うん、でもう一つは卵子が複数出るんですよね、排卵の時に、
うん、ああ、それもあるん
だ、はいはい、二卵性、はい、
卵子石、
あ、
ああ
、
ね、
消しゴムハンコの人ね、
はい、おじさんダメなんですよ、思いついたことが止めれないんですよ。
卵子北京、
卵子石で、あの、それもあるんや、卵子が2個出てるパターンもあるんや。
卵子が2個出るパターンとかもありますね。で卵子が2個出ると、まあ、両方同時に受精してうまく胎盤に着床すれば2人生まれますね。
うん、
はい、
まあなんかほんまにそんな大したことじゃなく、あの、大したことじゃなくて言い方も悪いけどさ、こう、なんちゅう、ピッチングマシンみたいなんですけど、はい、ボールがボンボン投げられてるところにさ、
はいはいはい、
たまたまこっちからもさ、なんちゅう、ピッチングマシンを置いてる前にさ、
はい、
いっぱいボール投げるさ、機械をもう一個置いてさ、
はいはいはい、
たまたまぶつかったらいいよねみたいな。
あ、まあまあ、でもそうなんですよね、うん、基本はだから卵子はたくさんないけど精子はたくさんあるので、うん、まあそういうのもやって、そこの一人のキャッチャーにたくさんのボール投げるみたいなことはまあ起きてて、
うん、でキャッチャーが1個だけ取ることもあるし1個も取れん時もあるけど、はい、なんかちょうど2個取れたなって時は、
あ、まあそうですね。でこれお薬云々の話っていうのがあって、
うん、
お薬云々の話っていうのも当然今まで話したのとちょっと関係があるんですけど、うんまあ、例えば排卵をします女性が、はいはい、っていうのもホルモンの働きじゃないです か、うんうん、だからその時にホルモンの働き方によっては人によって、まあ、2個出ることが多い人とかいるんですよ。
あなるほど。効きすぎると
効くってあいや薬飲まなくても
ホルモンが出すぎてる。
そうそう、そもそも体質みたいなのがあって、うん、まあその、
まあ、精子の量が多い人がいたりするのと一緒やろね。
あそうそうそう、多い少ないがあったりするのと一緒で、うん、でなんか最近は遺伝的要因もあるって言われてて、
はい、
だからその何やっけ、二卵性ソーセージの子供は二卵性ソーセージになりやすいとかあるんですよ。
ああまあ納得やけどね。
なんかそういうのあるんですって。うん、っていうのがあるんで、まあ、お薬の効果があるのと、あとこの辺が、まあ、まあまだまだ分かんないこといっぱいあるんですけど、その受精卵が分裂していくときにもホルモンの働きとかあるんですよ。
あ
その分割ホルモン、卵割ホルモンみたいなのがあるんですよ、はいはいはい、でっていうのが、まあ、当然体内にもあるし人工でもあるんですけど、まあ、そういうのの影響で本来1人に、そう分1人になっていくはずが、まあ、2人になっちゃうみたいなことが起きたりするっていうのは、まあ、そういうホルモンの働き。
あれよな、その1号が1個のショートケーキ2つに割ったと思ったらたまたま中にももう1個違ったなみたいな。
ああまあそうそうそう
ぐらいのノリよな。確かにな
んですけど、まあでもそういうところはなかなかね人体実験できないんで難しいんですよ。あの研究が進まない分野なんでね。
こういうの、まあ、だからあからさまに明らかにせんでいいやんってとこでもあるっていうのが現代の人類かな。
あまあそうです。それやるといろいろ差別とかね生まれたり宗教上の問題が出てきたりするので。
だけどさあれやん、ヒトラー時代のドイツの、
はいはいはい、
なんか生物研究をしてた、はいはい、生態実験をしてた近くの村がやたら双子多かったみたいな。
ああまあ優生思想がねあったので、
うん、なんかあったんかもなみたいな。
そうですね、まあ、あのゲルマン民族優秀って言う、
そうですね、
いう宗教じゃないですかある意味で、はいはい、まあっていうのをやろうとするとやっぱりそのいかに優秀なゲルマン族を増やすかっていう研究し始めると、うん、まあ差別を生むわけですよ。うん、
なんで
みたいなのはまああるんで、今ではまあ基本的には国際的にやってはいけないことになってるんですよね、人体実験っていうのは。まあ、うん、
まあっていう感じで答えにはなってるんじゃないですか、はい、
っていうとこですかね。
まあ、うん、イベントを別に今予定が決まってるわけではないんですけど、
はい、
ちょっとね今年は再開したいなと
僕は思ってるん で、 そうです、ね、はいはい、
手始めに名古屋どうですか。
名古屋もいいけどちょっと関東方面からやってほしいっていう話も来てるんで。
あそうですね、
そう、それをまあちょっと具体化できればいいかもなと思ってたりしますけどね。
関東と東、はい、東海ちゃう東名阪。
あまあ透明版でできればまあいいかな。
なんかけど新たに久しぶりにやっぱ対面型のこともやりたいよね。その
まあね
テストみんなでやるとか楽しかったかなって、
ね、まあ、テストはリクエストがありますんでね、やっぱね、
うん、久々にやってもいいかもな、
うん、まあ、テストまで言うとあれやけど、まあその問題数は少なくしてもいいんかもしれんけど、
うん、
まあそういうこうみんなの回答を聞いてああだねこうだねみたいなね、
言える
会みたいなのをやれたら面白いですよね。
SDGs はい、というわけで
SDGs のダメなところ述べよ、
ね、あのやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、お届けしましたのはぼちかしあきと
アニオイ博士でした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清ゲポ。あの頃あれがあったらな。